第1章、民法の基本原理。民法の基本原理は契約自由の原則というのを押さえておいてください。で、契約自由の原則というのは、あまり基本的な原則なので、試験で直接聞かれることはあまりないんですけれども、契約自由の原則によって、いわゆる特約と言われるのがよく、特約の有効性というのが問題になりますけれど、特約は原則として有効だと、この点を押さえておいてください。で、例外的に何か一定の理由があるときだけ無効になるということです。で、引き続き第2章、制限行為能力者というのに入ってしまいます。で、制限行為能力者は毎年というわけではありませんが、それなりに一定の間隔で、よく出る範囲ですので、しっかり押さえておいてください。で、まず、制限行為能力者の前提として、意思能力というのを押さえてください。意思能力を有しない者の法律行為は無効です。次、権利能力ですけれども、権利能力については、胎児の部分を覚えるということですね。胎児は例外的に、不法行為による損害賠償請求権と相続に関しては権利能力があります。で、次から制限行為能力者に入りますが、制限行為能力者の種類、これはまあ基本ですので、しっかり覚えてください。制限行為能力者は未成年者、成年被後見人、被補佐人、被補助人の4つであるということです。まず未成年者ですが、未成年者の保護者は親権者です。親権者がいない場合は未成年後見人になります。未成年は18歳未満のものになります。男女とも18歳になれば婚姻することができます。未成年者が単独で行った行為は取り消すことができますが、単に権利を得、義務を免れる行為、お小遣いのような法定代理人が処分を許した財産の処分行為、営業を許された範囲内での営業上の行為の3つは取り消すことができません。なお、この最後の営業を許された範囲内での営業上の行為ということですが、営業外の行為、営業の範囲外の行為は取り消すことができます。で、次は成年被後見人。で、成年被後見人は精神上の障害により自理を弁識する能力を欠く状況にあるもので、家庭裁判所の審判を受けたものということです。この能力を欠くというのを押さえてください。能力を欠く。そして家庭裁判所の審判がいります。単に、能力が足りないだけではダメで、家庭裁判所の審判を受けたかどうかで形式的に決まるということです。で、成年被後見人が単独で行った行為は取り消すことができます。で、日常生活に関する行為はただし取り消すことができません。この日常生活に関する行為、もう基本中の基本ですので、しっかり覚えておいてください。それと、あと、間違いやすいものとして、成年後見人には同意権はありません。ということは、同意を得て単独で行った行為も取り消せるということになります。それでは次は被補佐人ですが、被補佐人は精神上の障害により自理を弁識する能力が著しく不十分なもので、家庭裁判所の審判を受けたものということになります。で、被補佐人が単独で行った行為は原則として有効になります。しかし、不動産または重要な財産に関する権利の特措を目的とする行為、贈与の拒絶、土地5年、建物3年を超える賃貸借などの重要な行為は、補佐人の同意がなければ取り消すことができます。補佐人は同意権取り消し権はありますが、代理権は当然にはありません。しかし、家庭裁判所は特定の法律行為について、補佐人に代理権を付与する旨の審判をすることはできます。次は被補助人ですが、被補助人は精神上の障害により自理を弁識する能力が不十分なもので、家庭裁判所の審判を受けたものです。で、この審判は本人以外の請求による場合は本人の同意が必要です。被補助人が単独で行った行為は原則として有効ですが、 一定の重要な行為については補助人の同意がなければ取り消すことができます。その他の制限行為能力者に関する問題として、制限行為能力者、これはまあ未成年者であれ、成年被後見人であれ、被補佐人であれ、被補助人であれ同じですけれども、行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません。成年後見人、補佐人、補助人、保護者のことですね。本人に代わって、居住用の建物またはその敷地について売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定、その他これらに準ずる処分をするには家庭裁判所の許可を受けなければいけません。この行為についてはちょっと丁寧に見ておいてください。売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定ですね。で、制限行為能力者の保護者、親権者、後見人、補佐人、補助人が辞任するには家庭裁判所の許可が必要になります。で、親権者とその子、親子ですね、後見人と成年被後見人との利益が相反する行為、親権者や後見人は特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要があります。で、この利益相反行為の具体例としては、遺産分割とか相続放棄がこれにあたります。で、特別代理人を選任せずに親権者や後見人が勝手に利益相反行為を行いますと無権代理になります。取消権は追認できる時から5年間行使しない時、または行為の時から20年を経過した時は時効によって消滅します。二重に誤解して取り消したと覚えます。制限行為能力を理由とする取り消しは善意の第三者に対抗できます。